まっこと人物辞典
第539ページです。
はい、本日はですねグリル一平の三代目店主で取締役会長の山本隆久さんにお越しいただいております。山本さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生からグリル一平さんのお話は何回もお聞きしております。
いやいや行ってないの意外や
な。そうなんです、まだ行ってない。多分スタッフ、まあ、プロデューサーはディレクターは行ったことがあるかなっていう感じですけど、
いやいや
ちゃんもまだないです。
行きましょう、は
い、行きましょう、みんなで、うん、ぜひぜひ、うん、はい、ということで、まあ、あの洋食屋さんのグリル一平さんの、はい、まあ、3代目の店主だった山本さんなんですけれども、はい、先生とはどれぐらいのお付き合いでいらっしゃるんですか。
もう僕が20歳ぐらいかな、先生一番最初に。
あのあれね1985年ぐらいちゃいます。
85年ぐらいですかね。
でも37、40年近く前ってことですね。
その前お父さんと僕の祖父が生きよったんですよ、お父さんの代の時に。
へー、うん、先生のおじい様が山本さんのお父さん。
だからその頃おばあさんがまだやってられた
の。まだ、いや、おばあちゃん、うちのおふくろと2人で、ね、おばあちゃんはもうほぼ、
とかうちの祖父が言ってたんは昭和30年代の前半やと。
じゃあうちのおばあちゃんね、はい、うん、
おばあちゃまが初代、
はい、横山寛っていうのがうちの初代です。
へ
え、はい、うちの祖父はね、母方の祖父が電気技師なんです。で松竹に勤めてたから修羅館と松竹座と松竹劇場の電気の責任者やったんですよ、
うんうん、
だからそれでもうビーフが好きやね、牛肉はね、
はい、
だからあの昭和20年代から30年代の頃に新開地で、
でもその時代の頃に女性の方がこのトップでいらっしゃるお店って珍しいんじゃないんですか。
いやそうでもない
と、ね、そうでもない、
うん、
神戸は。それとうちのおばあちゃんはもともとあのセンター街、三宮センター街の入り口で一貫路っていう中華料理をやってたんですよ。
あ、そうですか。
そうなんですよ。だから一貫楼の創設した最初のメンバーの一人なんですよ、うちのおばあちゃん。
センター街で、
センター街の入り口です。
どっちの入
り口？今の南側、今のちょうど三井住友銀行の横に三地下に入る階段がありますよね。
はいはいはいはい、
あそこです。
東端、
はい、もう本当に東端です。
へえ、はい、あ、そうだったんですか、
はい、だから僕はもうそこで生まれました。
へえ、
それからあのなんで中華から洋食に、
ね、
それはうちのおばあちゃんが、うん、横山寛が昭和27年にやっぱりこれからやっぱ洋食の時代だっていうのでやっぱり新開地がすごかったじゃないですか、
ね、ああすごかった。
もうとにかくもう洋食に関してはもうトップレベルっていうか、
あ、和食も中華も
全てですよね。
あ、そうですか、はい、うん、
本当にええとこええとこ集落感と言われるぐらいね。なんでその頃にうちのおばあちゃんがもう中華もいいけどやっぱり今から
洋食やと、
洋食やとっていうことで腕利きの神戸にの神戸調理師会ってあるんですけど、
はい、
そこで一番いいコックさんたちをもう無理やり集めて、
うん、
でグリル一平の原点を作った
んです。でなんで一平です
か、ね、横山
さん、それを皆さんに聞かれます
、はい、私てっきり一平さんって方が作られたんやと思っておりました、はい、
で、ね、でうちの、はい、うん、親戚とか関係者にも一平って一人もいないんですよ。
どこから。
そうで、それをうちの前のコックたちが、うん、もう多分僕に冗談半分で言ったと思うんですけど、
はい、
あ、一平の由来知らんのって、知らないですよって言ったら、一平っていうのは横山寛初代の初恋の人やで。
ああ、あり得ることやけどな。そう、できすぎた話や、ね、
その頃おじいちゃんいなかったです。もう亡くなっていなかったので
そういうことも言えて、
そうそうそう、それからコックたちは平気で、でもそれは僕に冗談マジで
、
はい、孫やからえっかみたいな感じで。
なるほど、一世代浮いてるしね。
そうそうそう、でもそれぐらいしか本当に、ね、考えれないんですよ、
うん、
あ、本当に何か意味が
ないんです。
あ、じゃあ初恋だわ。
おばあちゃんの秘密やって。
そう、いや本当ですね。
それをコックたちがしねっと僕に教えていただけて言ったらあかんよみたいな感じ
そう、おばあちゃん昭和30年前後ですわね。それから新開地で
27年です ね、はい、うん、27年に初めてうち店出して、
うん、
はい、
でお父さんが継がれて、
はい、
2代目さんは何年から。
うちの親父もね養子なんですよね。もともとあの神戸の、駐屯所っていうかおかしいですけど、あの神戸全校税関の方 その軍事の方の事務をずっとやってられて、うちの親父はだから事務職なんですよ。もともと東京の方だったんで、
うん
うんうんうん、だからやっぱりもうその事務職が得意で、料理よりもやっぱり事務職が得意だったんで、そういう方面にやっぱり ちょっと特化したっていうか、
経営的なところに。
私が行き出した時はもうそのお父さんの代。
ああ、なるほど。
そうですね。うん、はい。
で、山本さんご自身はじゃあいつから三代目として。
僕はだから年齢で言うと34歳の時なんで、はい、今からもう34年ぐらい前ですか。
うん、
それまで田辺先生もよくご存知ですけど、深江っていう場所で喫茶店、はい、を13年ぐらい自分でやってて、
だから私はねその新海地の一平さんと全然関係なしに、
はい、
深江で生活文化資料館っていう小さい博物館やってまして、
はい、
その深江の駅の深江家地下にあってね、
うん、
昔ね、でその改札口出たとこの前でしたね、
はい、そうですね、
東側に、はい、あの喫茶店、だからそこの喫茶店は私はよう行きよったんですよ。だけどまさかこの山本さんがその新海地の一平さんの
息子さん、
それは知らんか
った。へえ、
言ってなかったんで、
ね、あ、そうなんですか、はい、やっぱり山本さんはこのぐるぐる一平のお家に生まれてゆくゆくは継がないかなっていうふうに思いながら育ってこられたんですか。
最初はだから学生の頃はアルバイトしてました。
あ、一平さん
で、はい、で学生の頃で断念しました。
断念、
無理だった。
なんでですか、
はい、うちの店は食べるもんであって作るもんじゃないっていうのを僕の中ではハードルが高すぎたんですよ。
うん、
またすっごい濃くたちばっかりだったんで、
美味しすぎると、
うん、そう、もうすごすぎるんですよね、何もかも、
うん
うん、それで僕のレベルではとんでもないけど、この後継ぎなんてそんな恐ろしいこと考えるのはやめようっていうので、で喫茶店に入ったんです。
それがなんでまた、
うん、うちの父親がやっぱ後継ぎがいないと、でうちの兄もおるんですけど、兄もやっぱり違う仕事に入っちゃって。
あ、そうなんですか。
だからもう僕が継がなかったらあと店を継ぐ人間がいないと、いうことで、その後継ぎもいない店をやっていくのは僕は辛いっていうか、
うん、
うん、なんでもう辞めるって言い出したんで、うん、そう、これは大変なことだということで家族会議が始まって、で
じゃあ誰が継ぐ。
そうそう、で一番料理に近いのは僕しかいなかったんで、
あ、まあまあ喫茶店やったらね、
はい、そうです、水商売っていうか、まあね、それでもう仕方なく入りました。
そこからフライパン振り出したってい
う。いえ、僕4年ぐらいずっと裏場で仕込みと洗い物とおばちゃんとの雑談と、それで4年ぐらい終わりました。
あ、そうなんですか、うん、肩書きは店長さん
で。
でもなく、
とんでもないです。
店長、まあ、まだお父さん、
まだまだ親父がおったし、それとチーフもおられたし、でシェフのコックたちもおったんで、はい、僕なんてもうただの本当に洗い場なんで、はい、うん、息子だからとかいうそういう甘い世界じゃないっていうのは僕も知ってたんで。
あ、そうですか、はい、
もう本当ペペからです。
へえ。
でまた僕縁があるね、
はい、
阪神大震災があったでしょ、でたまたま他の用事でね新海地行ったんですよ、
はい、
で新海地、高速鉄道がちょっと開通して一部で、新海地の駅降りて階段上がったとこにね、グリル一平共済会いう看板が出とったんですよ。
共済会、
うん、ほうで、うわ、もう全然予定も何もなし
や、そんなつもりなく上がっただけ
で、うちの妻と二人で入って、で食べてたら最下位やからね、ニュースでしょ、読売テレビが来たんですよ。
そうなんです。
で私食べとったんですよ、はい、
うん、
なんかこう横へ来てね、どうですかって、まあ我々こんな割にこういう世界知っとうから、
はい、
どういうことを言うてほしいんかない、分かる、本能的にね。
そうですね、先生はね。
だからそのそれらしいこと言うたん、
はい、
ほんな晩の6時のニュースで、読売テレビのニュースでバーッと洋食食べたことが映って、地震で大変や言うたけど、あんた美味しいもん食べてテレビ出てって言われて、ね、そこも、うん、まあ、一変される。
あ、でもそうですか、本当にでもご縁ですよ ね、それってね、すごいです、
はい、本当にこれは
そうですか、はい、その頃はもう、山本さんは伊平さんの中にいらっしゃってってことですね。
はい、もう一応僕しかいなかったんで、うん、作れる人間が、
あ、
はい、
そうでしたか。
さあ、ほんでもうとんでもないもの出してましたよ。
あ、その当時は、
はい、多分先生らはもう頑張って召し上がってくださったとは思うんですけど、
いやいやいや、
本当にやっぱりもう味的なものうんぬんっていうのはもう全然のど素人とか作ってるわけですから、
うん、
そう、何が強かったって言って、僕は一平の味を知ってた、
うん、
そうですね、
レシピは分からなかったけど、前もさっきみたいに僕食べることはできたけど作ることはできないって言ったように、ずっとうちの料理大好きで食べてきてたんで、
はい、
それでうちの味だけは知ってたんですよね、
舌が覚えてる。
そうです、そうです、はい、でそれでなんとか 近づけよう近づけようっていう感じで作っていったのは確かですね。
そうだったんですね、
まあ、長い歴史があるわけですよ。
本当ですね。
ほんまあの新海地域は神戸電鉄の沿線やんね、だからあの神戸電鉄の沿線に住んでる昔からの人で、とは養殖は一平やというふうに言う人が結構おるんです。
ああ、そうですか、
ね、そうですね、うん、本当に多いですねファンが。
いやー、これはほんまに行かないか、
ね、それでこれまたこれが
今回ね、
はい、明日
はい、
はいはい、10月28日明日土曜日、会場はキートなんですけれども、これからの養殖ということで、これからの養殖に、ね、はい、神戸のこれからの養殖についていろいろ考えようというフォーラムが行われます。でそこでですね、山本さんご自身がこのフォーラムでおしゃべりになると、
はい、講演させていただきます
ということなんですけれども、はい、これどんな内容になりそうですか。
多分今までの歴史が多分半分ぐらいと、でなぜ今までこの71年も続けてこれたのかっていうところはやっぱり皆さんお聞きになりたいと思うんですよ。
一平さんがね、
はい、う
ん、
今なかなかね3代目今度うち4代目が社長が頑張ってってか息子が頑張って、うん、すぐ気になったっていうのはなぜですかっていうのが皆さんすごい不思議だと思うんですよ。今も
今の時代ね、
そうです、養殖をなぜやりたいと思うんですかとかっていうのが多分質問出てくるでしょうって話だと思う、はい、でその時に僕はやっぱり今までのこのグリル一平の歴史、僕は本当にこの店に入って養殖を作りたいと思ったきっかけとか、うん、そういうのをちょっとあの喋らせていただいたらいいかなと思ってます。
そうですか、
はい、
このまあ、あのお料理の業界だけじゃなくていろんな業界で跡取りが難しいっていう話は聞くじゃないですか。そうですね、はい、グリル一平さんは息子さんがもう継がれて、
はい
はい、で、まあ、山本さんご自身は会長さんになられて、
はい、
ということなんです。名
前だけです。それでそのフォーラムですけども、
はい、
12時から
お昼12時から
参加無料なんですけども、
はい、
募集はどうなんですか。
まだね空いてるそうです。
あ、本当ですか、
はい、当日でもまだ大丈夫だと思います。
あ、そうですか、
はい、税関のね神戸税関 の, あの本庁舎のすぐ向かいにある
キート
という建物の3階で、
はい、
これ申し込みはどこ電話ですか。
お電話ね、はい、あの電話番号書いてますので言いますね、
はい
はいはいはい、お電話です。078-303-3123 078-303-3123、こちらお問い合わせは神戸ファッション協会にお電話つながりますけれども、これからの養殖についてのフォーラムぜひ参加したいんですとね言っていただけるといいかなと思います。
主催は神戸ファッション協会ですね。
はい、
で
お願いいたします。
講師陣が、
はい、向こう川女子大学の教授であります三宅正博さん、それからこの方あれですね、天から手帳の編集顧問でいらっしゃいます、
門
上さんですね、はい、はい、門上さんと門上武さん、はい、それからフードライターの
卒塚さんです。
卒塚さん、卒塚正明さん、はい、そしてグリル一平三代目店主でいらっしゃいます、山本隆久さんと、この4人の方で、お話をされるということです、
はい、まあ、大体2時間ぐらいという予定らしいですけ
ども、
ね、
はい、
主食があるんですか。
そうなんですよ、神戸なんでやっぱり灘なんで、日本酒をなんかいただけるってそれがすごく嬉しみ、楽しみなんですけど、
養殖も
、はい、あのデリカテセさんでしたかね、
うん、
どっかが提供ちょっとしてくださって、
ちょっと日本酒と養殖とペアリングしてうまいこと合わせてっていうことなんですよね。
合うんですよっていうところをこう主張したいっていうか、僕は合うと思います。
明日
ですね、
はい、もしお時間があれば
土曜日のお昼から12時からです、
はいはいはい、無料ですのでぜひ皆さんお越しください。お待ちしております。
で山本さんご自身は今後どうしますの、
は
い、
ね
え、もう息子さんが後を継がれて、
はい、
陰性ですか。
できる限り今の新海地はうちの息子が継ぎたくはないって言ってるので、
あそこ
は、はい、あそこは僕の、うん、そう、まあ、あっこは親父の店なんで、うん、親父がもうできる限りやってほしいっていうことは言われてるんで、
う
ん、僕もできる限りはやりたいと思ってます、
はい、
でそれが終わったら今度は僕は自分の趣味の店、
趣味の店、
どんな養殖です、
うん、
養殖はあの僕なりの養殖を小さいお店でお出しできれば、
うん、どんな
養殖解析ですかね。夢だったんでそれ僕の。
養殖解析ね、
はい、一平さんの味にとらわれないけれどもその美味しさは知ってる舌で味を決めていく。
どの辺でやります
の。もうすぐあの僕の家のそばなんで、もう摂本山のすぐ近くです。
まあ、いつぐらいを。
あ、まだそれはあの今のグリル一平新海線がどの程度まで僕がやれるかによって、うんでそれは変わってくるので。
せやけどそれやれんようになったらもう次のことできへんから、もう最後までやっぱり新海地に
まあそれもあり、ね、それもありですね。
まあそうですね、
はい、好きなんで、
はい、グリル一平さんって、まあ、いろんな店舗さん、どこに店舗があるか教えていただいていいですか。
はい、今新海地、神戸新海地が本店になります、
はい
はい、それと次が神戸三宮、はい、JR 三宮駅のすぐ北側のところにあります、
うん、東口出て、はい、道渡ったちょっと街の中なんですけどね。
あ、そうですか、
うん、
そこですぐ
です、すぐです、もう駅から歩いて1分、
はい
はい、で今度元町東店っていうのが元町本通り一丁目のところに、ちょっと半地下なんですけど、
はい
はい、本通り歩いていただいたら南側にすぐ分かります、看板も出てます。
あ、はい、
であと今度一番新しいのが阪神の西宮駅、
あ、
はい、それの南側をちょっと本当そこも、電車から駅から歩いて1分ぐらいのところにあるんですけど、
あ、すぐですね、
はい、そこも今インターうちのホームページとか見ていただけたら、
は
い、もうすぐに地図も出てきますし、
そうですか、
はい、
で本店はじゃあ山本さんが今
やってます、
オーナーを、
はい、店長、いやオーナーじゃないです、僕アルバイトです今
作られてはない、
作ってます。
あ、作ってらっしゃるんですか、
はい、今も。
グリル一平さんの一番、まあ、一番難しいかもしれませんけれども、おすすめの、
それは先生に聞いてください、
はい、まあ、そう本当だ、
そう
お客さんと
して難しいわ、
一番は難しい、じゃあ3番まで、
いやともかく、まあみんなね、
はい、
まあやっぱりビフカツが3種類あるんですよ。
へえ、
うん、
はい、
エビフライ好きな人もおります、
ね、エビフライ、
カニクリーム、コロッケ、
あ、カニコロ、はい、
オムライス、
オムライス、まあ、
オムライスがまずね
よ、そうですか、
うん、そうですね、
それからスパゲッティ、
あ、スパゲッティ、
うん、
鉄板に乗って出てく
る、あ、もう昔ながらの、あ、いいですね、はい、ナポリタン、あ、美味しそう。
だからね、もうこれ言うの言われへんと思うな。
ビーフシチューみたいなのもあるんですか。
あ、
ありますか。あ、ちなみにじゃあ山本さんがご自身で一番俺これが美味しいねっていうやつは。
あまり出てほしくはないんですけど、オムライスです。
オムライス、
やっぱり数が、うん、どうしても忙しいとこで120から140ぐらい
1店舗でですか、
はい、行ってうちだけで出ます。
うん、
日曜日で、
すごいですね、
はい、普通の日でも50は軽くそれぐらいは出るんで、やっぱり人気メニューなんで、
やっぱりオムライスはね、
はい、食べるだけで幸せになりますからね、うん、美味しかったらなおさら、
うちね、子供さんが見えてオムライス食べるじゃないですか、お父さんがちょっとちょうだいって言ったら子供さんが嫌って
言うんです。お子ちゃんでももうあげたくないぐらい
完食します。
あ、そうですか、はい、
ペロッと一人前を、嬉しいですよね。
ね、そうですよね、はい、作ったもみんなが美味しい言ってくださったらね、
はい、僕なんかね、その、はい、揚げ物であれが食べたいんですよ、はい、オムライスが。そら山本さん邪道や言うんです
けど、ね、揚げ物で食べたい、い
や
い
や、揚げ物食べてオムライス食べるね、
なるほど、
うん、もう
ビフカツとオムライス、
揚げ物なんか食べるんやったら普通はもう白いライスが普通やと、ちょっと僕尋常でない。
いや、今もうちのお客様の半数以上はそういうパターン
ね。
あ、そうですか、
はい、ビフカツとオムライス、
あ、これはちょっと皆さんもね、ぜひ行っていただきたいです
し、
みんなでね、はい、はい、我々も伺いたいと思います。はい、ありがとうございます、は
い、
今日はなんかこう美味しい気持ちになりましたね、
う
ん、はい、今日のまっこと人物辞典は、グリル一平の三代目店主山本隆久さんにお越しいただきました。山本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西がAM558kHz、FM558kHz